それでは今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第6章43節から45節です。ルカによる福音書第6章43節から、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書、いわゆる平地の説教と呼ばれるイエス様の教え、説教を聞いています。そして今日の箇所と次週取り上げます46節以下がこの平地の説教のまとめになります。さて43節から45節には、実によって木を知るという、そういう込み出しがつけられており、良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実しか結ばない。だから木の良し悪しはその結ぶ実でわかる、こういう例えが語られています。これはもちろん木の見分け方を教えたいのではありません。そうではなくて、良い人と悪い人との違いを語っています。続く、良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。そのことの例えとして木と実が取り上げられているのです。そして結局一番述べたいことは、心の蔵から出てくるものを見ればその人が良い人か悪い人かが分かる、こういうことであります。ここで良い人と悪い人についても説明しておきたいと思うのですが、それはその人の性格や人格が善人、良い人、悪い人、悪人ということではありません。同じように良いと悪いが並んで記されている箇所を見てみますと、例えば同じ内容を取り上げましたマタイによる福音書12章ではこう述べられています。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。つまり、良いとは神様の裁きの日に義とされることであり、悪いとは罪あるものと断罪されることであります。また、ヨハネの手紙第3ではこう言われています。愛する者よ、悪いことではなく良いことを見習ってください。善を行う者は神に属する人であり、悪を行う者は神を見たことのない人です。つまり、良い人とは神に属する人、そして悪い人とは神様のことを見たことがない、知らないし知ろうとしない人のことであります。そういうこの良いと悪いと、ここで言っているわけですね。そして心の蔵から出てくるものは、人の口は心からあふれ出ることを語るのであるとあることから分かりますように、口から出る言葉のことであります。 これが心の蔵から出てくるものですね。つまり神様に属する人はその心には良いものがあふれ、そして良い言葉を語るのであり、対照的に神様のことを知らずに神なきものとして生きている人は、その心には悪いものがあふれ、そして悪い言葉を語っているのであって、その人がどんな人かはその人の口から出る言葉という身によってわかる、そういうことが語られているのであります。まあ、このように木とその結ぶ身についての話は最もであり、まあ、その通りであります。またその人の言葉によってその人がどんな人かわかるというのも確かにその通りだなと思います。人の言葉にはその人の心の思いや考えがあふれています。しかし今日の箇所でイエス様は、だからあなたたちは話す言葉に気をつけなさい、あなたたちの話す言葉によってあなたが神に属するのかそうでないのかがわかるぞと言われているのではありません。実際私たちは自分の言葉と心を顧みるときに、いつも神様の恵みで満たされて神様を賛美する言葉があふれているわけではないのだと思います。そうであれば良いと願うのですが、実際は神様のことを忘れて目の前の事柄に影響されたり、恐れや不安や怒りが、そして苛立ちが心にあふれたりすることもあります。そしてその恐れや不安、苛立ちや怒りの感情が言葉となってあふれ出ることもあるでしょう。それがいけないと言われて押しとどめることもできませんし、もしそのような言葉を一切禁じられたなら、私たちの言葉は真実の心とはかけ離れた偽りの言葉、空疎な偽善的な言葉しか話せなくなってしまうのではないでしょうか。イエス様はそのようなことを願っているのではありません。今日の箇所の特徴として、これまで何度も出てまいりました、命令の言葉ですね、こうしなさい、あるいはこうしてはいけませんという、そういう命令の言葉は一つも出てきません。またあなたとかあなた方というこの呼びかけの言葉も一切ないんですね。全く、いわゆる三人称で客観的に良い木は悪い実を結ばないとか、良い人は心の蔵から良いものを出すと言われているだけなのです。悪い方を叱っているのか良い方を励ましているのか、そういう分からない書き方をしています。そして事実としてですね、事実として私たちの心と私たちの発する言葉はつながっているんだ、このことが言われているのであります。ですね、この事実ですね、心と言葉はつながっている、そのことをですね、その事実をですね、先ほど言いましたように今日の箇所はこの平地の説教のまとめでありますので、これまで平地の説教で語られたイエス様のご命令、イエス様の言葉との関係でもう一度考えていきたいと思います。この平地の説教は最初に触れましたように弟子たちに語られた教え、説教であります。イエス様を信じてイエス様に従っていく者たちに、イエス様を信じることによって追い出されたり罵られたり汚名を着せられたりすることがある、そういう現実ややがて来る迫害の備えとしてイエス様はこの説教を語っておられます。敵はキリスト者たちに悪口を浴びせ、侮辱の言葉で恥ずかしめてきます。そのような言葉はトゲトゲしい言葉であって、 今日の箇所の茨や野原のようにまさに心を切り裂いてくる、そういう言葉でありましょう。また暴力を振るわれる時も持ち物を奪われる時もあると述べられています。持ち物を奪い取られたり暴力を振るわれたりした時に心に湧いてくる素直な感情は何でしょうか。当然怒り、憤り、悲しみ、嘆き、不安や恐れの感情がもうまさにその傷口から染み出してくるように流れ出て、やがて心にあふれてくることでしょう。そして心からまさにあふれ出てくるように怒りの言葉、憤りの言葉、悲しみの言葉、嘆きの言葉、不安の言葉、恐れの言葉が口からあふれ出てくるのではないでしょうか。そしてさらにですね、この口からあふれ出た言葉はまた周りの人をも傷つけていきます。怒りには怒りを、憤りには憤りをぶつけ合い、許せないという思いはやがて憎しみ合いや傷つけ合いへと発展し、互いに命を奪い合うことへとつながっていくこともあります。考えてみますと、今もなお世界中で起こっている人と人との争いの根源に、またその発端に怒りの言葉、憤りの言葉、悲しみや嘆きの言葉があるのだと思うのです。また今回の新型コロナウイルスによるパンデミックにもそのような言葉が人の心を襲っていたことを私たちは見てまいりました。人の不安や恐れが言葉となって人に伝わり、その不安や恐れの言葉を受け取った人の心も不安や恐れでいっぱいになり、さらに大きな不安や恐れが社会を支配していく。そこでは偏見や猜疑心がまかり通り、直情的な言葉があふれ、人と人とが傷つけ合い裁き合う、そのような出来事を私たちも経験してきたのではないでしょうか。このように人は人が発する憎しみや侮辱の言葉や悪口、そしてその根源にある悪意によって容易に傷つき、影響され支配されてしまうのであります。また人の持つ不安や恐れによっても、またそこから発する言葉によっても同じように不安や恐れに影響され支配されてしまう、そういうものだなということを思うのです。そして何よりもですね、キリスト者はですね、キリスト者はその初めからですね、キリストの名のゆえにそのような憎しみや悪意にさらされる定めにあり、その最前線にイエス様の十字架があるですね。これがこのイエス様の説教の大前提。そしてまさにイエス様の弟子たちや、その後イエス様を信じて生きていった教会の信者たちのですね、まさに定めでもあった。そして今私たちの定めでもやはりあるのであります。このように実に醜い現実に私たちは、そしてすべてのキリスト者は生きています。その現実の中に生きている私たちだからこそですね、これをよく考えてみますと、だからこそ私たちにとってイエス様の言葉がなくてはならないですね、のであります。イエス様はこの平地の説教で、貧しい人々の幸い、憎まれ追い出され罵られ汚名を着せられる者の幸いを初めに語ってこられました。また続けて敵を愛し憎む者に親切にし 悪口を言う者に祝福を祈り、侮辱する者のために祈りなさいとも命令されました。さらに迫害下で忍耐するあなた方には天に大きな報いがあると約束され、意図高き方の子となるのだよと宣言してくださいました。もしそれらのイエス様の言葉ですね、イエス様のご命令やイエス様の宣言の言葉がなかったなら、私たちの心は人々の憎しみや侮辱の中で罵りや悪口によって傷つき、そして同じようにですね、その悪口や罵ってくるような人たちと同じように悪意や憎しみで心を満たし、罵りや悪口の言葉を私たちも、つまりキリスト者たちも入ってしまうのではないでしょうか。人を裁き、罪人と断罪し、許すことを拒んでしまうことでしょう。しかし、しかし、それでは、その人は、またキリスト者は、神の恵みに生きてはいない。ですね。そこには救いがないのです。イエス様が十字架についてくださって、私たちのために十字架についてくださって救いを入れてくださったですね、救いへと私たちにを入れてくだ救いに入れてくださったわけです。しかしその救いに生きるようにと招いてくださっています。しかし迫害下の中でですね、傷つき悩むときに私たちもですね、同じように怒りや憎しみで満たされて、同じようにですね、迫害する者たちと同じように悪口や罵りの言葉を吐いたり、教会の中でも裁き合いとかですね、そういうことが起こってしまっては、イエス・キリストの福音がまさに台無しになってしまいますし、この救われた恵みに生きるというこのイエス様の願いはですね、成し遂げられないのであります。そうならないようにですね、そうならないようにイエス様の言葉が、またご命令がキリスト者の心の傷口を塞ぐ言葉として、そこから憎しみや悪意があふれ出てこないように、不安や恐れで心が満たされて、その人自身が神様から離れてしまわないように守ってくださっているのであります。これも平地の説教が始まります6章17節からのところで少し述べましたが、ルカによる福音書の特徴として、イエス様の癒しの御業とイエス様の教えが、合わせて語られているんですね。教えがなされているところで中部の人が癒され、手のなえた人が癒され、また汚れた霊に取りつかれた人から悪霊を追い出されました。教えと癒しは一つ、これがルカの特徴であります。癒しの御業を通してイエス様はどういう方であるかが教えられ、そして教えられることによって人は癒される、そういう相関関係を著者のルカは注意深く見ているのではないでしょうか。ですから、これまでイエス様が平地の説教で述べられ命じられたこと、敵を愛しなさい、悪口を言う者に祝福を祈り、侮辱する者のために祈り、暴力にも暴力を返さず、奪う者からも取り返そうとしてはならない、さらに人を裁くな、人を罪人だと決めるな、人を許しなさい、それらのご命令は、悪に悪を返してしまう人の思いから、イエス様を信じることによって、またイエス様の言葉に生きることによって、その人を悪から解放する教えであり、自分を守ろうとして敵に暴力を持って対抗しようとする過度な自己防衛本能からも、解放して 神様の守りを信頼することへと導く教えであり、さらに人を許せないという思いから人を許せるものへと変えてくださる、そういう教えなのであります。イエス様の教えは決してその観念的頭だけの教えとかですね、ああそれは理想だなというような教えではなくて、実際にキリスト者を守り癒し、真実の福音の喜びで幸いに生かされるですね、そういう教えなのであります。そしてそういう御言葉で私たちは生かされ守られですね、そしてこの道をイエス様と一緒に歩んでいるのであります。以上のことから45節の良いものとは、イエス様の教え、イエス様の言葉のことであります。そして今日の箇所をまとめますと、こう言い換えられると思います。神様に属する人はイエス様の言葉をたくさん心に入れて蓄えなさい。そうすればイエス様の言葉があなたの心を悪から守り、恐れを締め出し、心の傷は癒され、神様の恵みと愛で満たしてくださいます。そしてその心から人を悪から守り、恐れを締め出し、心の傷を癒し、神様の恵みと愛で満たされる言葉を私たちも語ることができる。今日の御言葉はそのことをもう一度私たちに教え、この御言葉によってキリストのもの、キリスト者として生きようですね。キリストの言葉にまさに生かされて幸いに生きるものとして生きようと励ましてくださっているのです。今週も主の御言葉が皆様を守り支え励ましてくださいますように切に願って祈ります。祈りましょう。御言葉をもって私たちにお語りくださいます主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。今日も御霊をもってあなたの御言葉を聞き、また心に留めることができます幸いを心から感謝いたします。私たち自身は弱いものであります。怒りに早く、また悲しみに暮れて塞ぎ込んでしまいやすいものであります。自らの言葉で時に人を傷つけたり、そして人の言葉でよく傷つくものであります。しかしそんな私たちをあなたの御言葉が守ってくださること、支えてくださること、慰め励ましてくださることを覚えて感謝いたします。そして私たちがどんな時にも迫害家の中であっても、困難や試練の中であっても、キリストのものとしてキリストにあがなわれ救われた恵みに生きるものとして歩むことができますように、どうぞ私たちの心をあなたの御言葉で、あなたの愛と恵みで満たしてください。そして私たち自身の言葉にもよく注意して、本当にあなたの福音の響きを持ち、あなたの愛であふれ、あなたが愛しておられるその喜びを私たちの言葉でもっても伝えていくことができますように、どうぞ私たちをも用いてください。そして本当に私たち一人一人がキリストの恵みで満たされた言葉を語り合う、そういう共同体を 形成していくことができますように、どうぞ幸福大教会の歩みを導いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。